今朝の聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書2章13節から17節です。イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルファヨの子レビが酒税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。酒税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や酒税人たちと一緒に食事をしているのを見て、弟子たちに言った。なぜあの人は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。以上の箇所から罪人を招くためと題して高岡先生に説教していただきます。
おはようございます。
おはようございます。
主の御名を賛美いたします。久米文子姉妹が、昨晩の9時前だったでしょうかに召されました。正確なあの日付あの時間はですね、また後ほどご案内させていただけると思います。稲沢長老の お祈りにもありましたけれども、久米文子姉妹は久米長老の妹さんで、共にこの教会でですね礼拝をしばらくお捧げをすることができました。本当に突然であったんですけれども、実はおととい訪問をして施設に訪問してですね、共にこのお祈りをすることができました。その時にはちゃんと手を組んで、目はずっと閉じていたんですけれども、反応してくださいました。しばらく前から10日くらい前からでしょうか、食事が取れなくなってということで、けれども行った時は何か思ったよりも元気で、この共にこの過ごすことができたのですけれども、おととい訪問をして、そして昨日の夜ということで、私も本当に驚いています。ご遺族の方々のためにですね、慰めのために覚えてお祈りをしていただければと思います。聖書ではこのイエス様を信じる者はこの天国において最終的なこの安息が約束されています。そして、それまで、必要とされるならば、たとえ、強いられてでも神様と教会に仕えていくということは素晴らしいことであり、天において豊かなこの報いが与えられることが約束されています。イエス様も非常にこの忙しかったわけですね。イエス様は、人々から求められて強いられた忙しさという面が非常に強かったわけですね。そしてもちろん何よりも父なる神様がイエス様をこの地上に使わされて、そして忠実にこのイエス様は、神様に従って仕えられていったわけですね。私も毎週この説教を取り継がせていただいています。説教というのはこの 事前の準備とまた実際の説教で結構その大変と言いましょうか、けれどもイエス様はこの説教の後も大勢の人々が次々にこの集まってくるということが福音書の中に記されているんですね。私などは本当に説教が終わるとですね、疲れとともにですね、解放感があってですね、日曜の午後すべて、終わった後に本当に解放感に満たされるというような、ことを毎週経験しているわけですけれども、イエス様はその説教の後もいろいろとその、大変であったという様子がわかるわけですね。それどころかこのいろんなところの移動時間にも人々がわんさか押し寄せる、かなりのその激務であったということがわかるわけですね。嵐の中の船底でこの熟睡してしまったというようなですね、記録も出てきます。相当この疲れが溜まっていたことがわかるわけですけれども、しかしイエス様は人々から求められて必要に追われ、そして今日はこの町、明日はあの村という休む間もない働きですね、父なる神様から押し出されて、また人々の救いのためにこの伝道旅行をしていた、そして御言葉を語り続けられたわけですね。30歳という若さ、働き盛りだからできたのかなというふうに思います。そして何よりもこの父なる神様の使命を背負って行かれたわけです。13節、イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。ガリラヤ湖のほとりにおいてこの事前に準備したというよりも人々が群衆が集まったので、それがこの野外集会、大勢の群衆にこの教えるというそのような、大集会といいましょうかね、伝道会がこのなされていったわけです。これは人々の必要が実際にあった面と、もしかしたらですね、もうこの頃パリサイ人たちの反対でだんだんとその街道で教えることが困難になってきていたという事情があったでしょう。街道、聖書の御言葉をこの教え礼拝する場所ですよね。まさにイエス様こそ街道の主である、教会の主であるお方が街道から締め出されてしまっていたということですね。今日も教会の主であるイエス様を教会から締め出さないようにですね、イエス様の御心を第一としてこの歩んでいく歩みをしていきたいというふうに思っています。イエス様がこの群れの主として泉教会の頭としてですね、中心に立っていただくということは大切なことだと思います。で、この場所というのはこのカペナウムであったわけですね。これは2章の1節のところで、数日たってイエスが再びカペナウムに来られるとということで、この13節以降のところもなおカペナウムであったというふうに考えられます。で、そこには収税所、いわばこの税関があったわけですね。で、そこを通る人を監視して、そして税金を払わせるということですね。カペナウムというのはこのガリラヤ湖の北側に面した、町であったわけです。そして、 そこは同時にですね、南のエジプト、あるいは東のメソポタミアに通じる交通の要衝になっていた町ですね。でそこにはこの当然ですけどローマ軍の駐屯地があり、まあ、あの交易といいましょうかビジネスも盛んであったわけですね。ですからそのような場所には当然、収税所が置かれていたわけです。で、まあ、今日の、まあ、税務署とはちょっと違って、いたわけです。日本ではこの税率がきちんと決まっていて、まあ、おおむね公平性というのが担保されているわけですね。ですから、まあ、あの税金というのは誰しもあまり積極的にですね払いたくないわけですけど、まあ、あの私たちは、それをですね、まあ、当然のように払うわけですけれども、ところがローマに支配されていたユダヤ人、このガリラヤにおいてローマはその地域の税金を取り立てるですね、それを請け負う主税人たちに、まあ、丸投げをしていたわけですね。ローマではお金で、徴税権を売ったということが、されていたわけですね、歴史的に。で、一定の金額さえローマに税金として納めれば、あとは請け負った側でどんな取り立てをしてもいいという、まあ、相当乱暴な取り立てをして私腹を肥やしていたという、まあ、そういったことがあったようです。ローマが後ろ盾なのでこの文句を言うことができなかったわけですね。バプテスマのヨハネは自分のところに来た主税人たちに決められたもの以上は取り立てるなというふうに警告をしているわけですね。まあ、言い換えれば決められたもの以上を取っていたというそういったことがあったわけですね。また、16節のところでパリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見てというふうにこの記されているわけですけれども、主税人というのは罪人と同列に扱われていたわけですね。他の箇所では遊女や強盗と同列でした。社会的にこの主税人というのは、まあ、見捨てられていた、弾かれていた存在でした。共同体の中で交わりを断たれていたわけですね。ですから、まあ、お金を、まあ、ピンハネしていて羽振りはとてもいいわけですけれども、常に周りからは白い目で見られていたということですね。彼らは自分たちを支配する異邦人ローマのために仕事を請け負って、いたといわば敵のため同胞から税を取り立てるという、そして実際に自分の懐も、そこを通るたびにですね、痛むという経験をしていたわけですから、その嫌われ方というのは尋常ではなかったわけですね。人々は通るたびに軽蔑、差別、あるいは憎しみともいえる眼差しを投げかけていたでしょう。また主税人は、イドマヤ人の血を引いていたヘロデ王の手下でもあったわけです。まあ、イドマヤ人というのはエドム人ですね。ヤコブの兄、このエサウの子孫であったわけです。 エドム人は出エジプトの時にエジプトから脱出してきたイスラエルの民に道を譲ることを拒んだわけですね。で、領土を通過することを許さなかったわけです。武力を持って、この拒否したわけですね。で、その後常にイスラエルと敵対関係にあったわけです。ですから正統的なユダヤ人社会からはこののけ者にあったわけです。主税人はローマの手先であり、なおかつヘロデの手下、さらに多くの場合は余計に徴税して差額を懐に入れたということで、とにかくこの二重三重に嫌われていたわけですね。ですからこの主税人という言葉が出てくるたびにそのような背景があったということを覚える必要があるわけです。で、イエス様と出会うまで、主税人レビはそのように人々の鋭い眼差しに対抗して、虚勢を張りながら、この高圧的な視線を人々に向けながら、けれども一方では内心辛い思いを辛い日々を送っていただろうというふうに考えられます。そんな冷たい視線に耐えていたレビであったわけですけれども、ある時に全く別の眼差しが投げかけられたわけですね。見たこともないような、経験したこともないような眼差し、これが14節です。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが、収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。このところでイエス様の眼差しがどうであったかということは書かれていないんですけれども、しかしおそらく慈愛と招き、交わりを求める、その眼差しを持って私についてきなさい、そのようにイエス様はレビに語りかけたわけですね。それまでのレビの生活、過去をすべて知った上で、そして彼の未来をすべて引き受けるというような御声、私についてきなさい、そのような声ですね。すると彼は立ち上がってイエスに従った。その仕事を彼は投げ出してですね、捨ててイエス様に従っていきました。ペテロたちにもその御声は同じくかけられたわけですね。けれどもペテロたちは、レビが持っていたような葛藤というのはおそらくなかったでしょうね。ペテロたちは網を捨てて従いました。彼らにとってもこの網を捨てるというのは本当に一大決心であったわけです。けれども彼らはいつでも漁師に戻ることはできたわけですね。手に職を持っていましたから。職人さんというのはそういった面では力強いと言いましょうか、心強い面があるわけですけれども、主税人は違ったわけですね。一旦その職を捨てれば、復帰というのはほぼできないわけです。組織からはみ出したらばですね、そこには必ず後任が選ばれて、そこに行ってしまうわけですね。しかも、ある意味非常にですね、うまい職業といいましょうか、甘い職業といいましょうか、ですからお金持ちにはなれる職場であったわけです。けれどもレビは全く躊躇せずに即座に、すると彼は立ち上がってイエスに従った。その収税所に、徴税所に 座っていたのでしょうけれども、彼は立ち上がってイエス様の声に即座に従っていったわけですね。彼の心の中は詳しく書かれていないわけですけれども、しかしその喜びと感謝、そして決意を示すためにイエス様と弟子たち、そして同僚の修善人仲間、そしていわゆる、罪人たちと、パリサイ人たちからは呼ばれている人たちを彼のパーティーに招いたわけですね。このレビ、これはこのマタイの福音書を書いたマタイです。そしてこのマタイというのは神の賜物という意味ですね。レビはイエス様の弟子になってから自分に与えられたこの神の賜物、それをこの自分の名前にしたというふうに考えられますね。こんな自分が救われた、そのような信仰告白がこのマタイという名前に表されているわけです。イエス様はこのようなレビ、マタイを十二使徒の一員、これは新しいイスラエルですね。教会というのはこの十二使徒という使徒というこの土台の上に成り立っているわけです。使徒たちというのはこのイエス様のですね、神の言葉を教会にこの伝えていったあの人たちという意味でですね、新しいイスラエルですね。旧約においてはこの十二部族、新約においては十二使徒であり、教会はその土台の上にこの立て上げられているわけですけれども、この新しいイスラエルの頭の一人として彼は召されていくわけです。そして彼はこの食卓を人々と共にこの持ったわけです。いわばこの会食というのは愛参会ですね。イエス様を信じて救われた人たちが共に食事の交わりをするこの愛参会がこのところに出てくるわけです。仕事仲間に対して自分がこれから従っていく新しい主人、師にこの引き合わせるために開催したこのパーティーがこのところにこの記されているわけです。15節ですね。ちょっとこの読んでみましょう。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである、という、これはあのレビの喜びと決意をこの表す素晴らしい祝宴になっていたわけです。ところがですね、そこにこのパリサイ人たちがやってきたわけですね。16節、パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。この、パリサイ派の律法学者たちという、彼らは律法を厳格にまた懸命に守っていこうとする人々であったわけです。でパウロもかつてはこのグループの若手リーダーであったわけですね。彼らなりに真面目に律法を守ろうとしていた、よく言えば理想主義者たちであったわけですね。でこのパリサイ派の律法学者たち ですけれども、彼らの批判というのはイエス様に従う群衆の中に主税人が多数いたことを伺わせるものであったわけですね。パリサイ人たちは当初イエス様も律法の教師と見ていたわけです。ちょっと変わった新しいことを教えているラビだろうというふうに考えていたようですね。そして多少共感するところもあった。ところがそのイエスがとうとう主税人や罪人たちと食事を共にするに及んではもはや許しがたいというそういう評価になっていったわけですね。律法学者たちが見ているそのただ中でイエス様は平気で彼らと食べたり飲んだりしているわけです。他の人がどう思うが主税人や罪人と呼ばれる人々と平気で交わっている。これは彼らには到底受け入れがたいけれども、これはですね、まさに天国の宴会パーティーの姿をここで表しているということですね。天国はどういう場所なのか。天国はですね、正しい人はいないところです。罪人が罪許されてイエス様と共に食事をする場所であるということですね。17節を読んでみましょう。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。神の国、それは正しい人が招かれているのではなくて罪人が招かれている場所であるということですね。自分は正しいと思っている人ではなくてイエス様に救っていただかなければ自分はもうどうにもならない、そう自覚する人のためにある場所ということですね。自分は本当に罪人であり救い主イエス様に頼らなければ生きていけない、神の国に入れない、そのような人を招いて救うためにイエス様は来られたというふうに言っているわけですね。イエス様は別の聖書の箇所では罪を認めなかったり悔い改めない頑なな人に対しては非常に厳しい言葉でその罪を責めていますけれども、自分の罪を認めている人に対してはイエス様は一貫して愛と許しを持って望んでおられるわけですね。イエス様はこのレビにマタイに招かれました。ところがこのところではですね、それが逆転しているわけです。私が招くと言われているわけですね。レビはイエス様を招いたのに招かれる側になっている。イエス様を信じ心に招く、人生に招き入れる、それは実はイエス様が私たちを救いに召して招いて、そしてイエス様と共に歩む人生に招いておられるということですね。私たちがイエス様を信じた、それはもちろん間違いないんですけれども、私たちをイエス様が選んでくださっているということですね。そして天の御国に招いていてくださっている、これはレビがそうであったように私たち一人一人もそうであるということです。レビ、その後のマタイとして神の賜物としての人生を彼は 歩んでいくわけですね。そして修繕人の頃のそろばんとですね、まあ、筆といいましょうか、それを最大限活用してですね、そしてこのマタイの福音書を彼は後に、記して残しているわけですね。初代教会はこの箇所に主の晩餐聖餐式との関連をこの見ていたわけです。これこそこの、聖餐式でありやがての天の御国における祝宴、イエス様を囲んでの食事の交わりですね、これをこの反映しているものであり、それはまた文子さんが参加してやがて私たちも参加する神の国における祝宴を象徴するものであるということですね。私たちもレビが開いたけれども、実はこのイエス様が主人として主催してくださっているこの祝宴、そこにですねやがて天の御国において、加えられることを本当に待ち望んで歩んでいきたいと思います。ではお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私についてきなさい。イエス様がレビを召されました。私たちもかつてイエス様から御声をかけられて、イエス様信じます、従っていきますと決心をいたしました。イエス様に招かれて、私たちもイエス様を受け入れて、そしてやがて御国の祝宴に預かるその恵みを与えられていることを本当に感謝いたします。私たちがそのことを、その恵みを忘れることなく、神の賜物として私たちも歩んでいくことができるように、お一人お一人を祝し導いていてくださることをお願いをいたします。私たちと共に礼拝をお捧げしていた久米文子姉妹があなたの身元に召されました。本当に悲しみであり、また特にご遺族の方々、深い悲しみの中にあると思いますけれども、どうぞ主よ、あなたの豊かな慰めをお与えくださいますように、そして、やがて御国における再会の時を私たちも共に待ち望んでいくことができるように、主が励まし強めていてくださることをお願いをいたします。私たちに本当によみがえりの希望を与えてくださっている3日目に、死に打ち勝ってよみがえり、そして今天にいらっしゃる私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。